酒カタライズ。皆様こんにちは。パーソナリティの酒カタリストあゆこと山口あゆこと申します。この番組は日本酒を醸す酒蔵の方、飲食の方、観光業に携わる方などをお呼びして楽しい語らいを醸し出すことで皆様の活動を応援する30分番組です。よろしくお付き合いください。もう本当に10月も後半戦に入りましたね。もう本当に最近過ごしやすい気候の時期っていうのが短くなってきたのがすごく寂しいんですけども、少しずつ木々も色づいてきて、で紅葉もすぐそこまで近づいてきているなという感じがするかなと思います。本当に思えば1年早いもので、もうついこの間お正月だったような気がしてるんですけど、もう1年終わるんですよね。もう本当に年内締め切りのさまざまなことを抱えておりまして、残り時間を必死で数えながら業務をこなしているような今日この頃なんですけども、もう本当に思えば今年の夏は佐渡島に始まり、山口、九州、会津、喜界島までもうぴょんぴょん日本中を跳ね回っておりましたが、最近ちょっと風呂敷を畳んで成果をまとめる秋になってきたかなという実感がございます。さて本日のゲストですけれども、いろんなところに取材行かれてると思いますよ。横田博之さん、エッセイストの方ですね、をゲストにお迎えいたします。元読売新聞の新聞記者さんで、現在はフリーのジャーナリスト、エッセイストとして主に日本酒をテーマとして新聞のコラムや本を執筆されておられる素晴らしい方です。日本酒の歴史や文化などにも大変造詣が深くて、もう本当に本読んでてめちゃくちゃ楽しいんですよね。ユニークな切り口と、もう洞察も深くて、もう本当に書くことの大先輩として学ばせていただくことばかりなんですけれども、今日はそんな横田さんにご自身の活動のきっかけと日本酒への思い、書くことへの思い、もうさまざまなことについて時間が許す限りお伺いしてしまいます。ぜひお楽しみください。当番組ではメッセージやご感想、ご質問をお待ちしております。夢の谷放送局関西チャンネル酒カタライズ番組ホームページのコメント欄からぜひどしどしコメントくださいませ。また酒カタリスト Facebook ページからもコメントできます。酒カタリストで検索していただき、そちらのページからメッセージください。お待ちしております。それでは酒カタライズスタートです。前回に引き続き東京スタジオからお送りするんですけれども、楽しんで参りたいと思います。ゆっくりリラックスしながらお楽しみください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
トークライブレディオ夢の種。
それではここからのパートは本日のゲスト横田博之さんをお迎えします。横田さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
まずは簡単に自己紹介をお願いできますでしょうか。
はい、今ね、本当に身に余るご丁寧なご紹介をいただいたんですけれど、まあ、現在はエッセイストとかジャーナリストという肩書きでお酒の文章を書いてますが、もともとは読売新聞の社会部の記者をやっておりまして、その後記者をやった後、いろんな読売新聞の組織を歩いてましたが、例えばオーケストラの読売日本交響楽団というのがございます。そこの理事長なんかもしておりました。
ね、オーケストラの、ね、トップでいらっしゃったということで、クラシックお好きなんですか？
うん、大好きです。詳しくはないけど。
そうか、だからオペラとかもうクラシックの、ね、はい、本当にコンサートとか。
オペラの方はね、現在その、日本の主要なオペラ団体の方の評議員をさせてもらってますので。
あ、素晴らしいですね。
こちらも折々、日本のオペラを楽しんでおります。
ねえ、こういった関係のお話もしたいんですけども今回は日本酒について書かれた、ご本、2冊のご本があるんですけども、そちらの方のお話をお伺いしたいということで、やらせていただきたいと思います。簡単になんですけども、新聞記者さんのお仕事ってどんな感じのお仕事だったんですか？
まあ、私はあの社会部の記者ですからね、社会部の記者って大体どこの新聞社もそうだと思うけれど、あの最初はね、駆け出しの頃は札回りっていうのをやるんですね。札、警察ですね。ですから自分の担当する地域の地域で事件や事故があると真っ先にその現場へね飛び出してって、その周辺で取材をしたり、それから警察官に話を聞いて、記事を書くと。だからまあ一気火星にですね飛び回ってやる仕事で、若いうちの仕事ということになってます。まあ、その後司法記者って言いまして、裁判所やあの検察庁などを担当して、まあ、随分畑違いですけどね、今と思うと、あの東京地検特捜部っていう、まあ、大きい事件やるところですね。
リクルートとか、
はい、うんうんうん、ああいうところをもうしばらく担当していて、でその後環境問題、あのちょうどね、あの世界的に地球環境問題が関心を集めた頃なのでね、その取材なんかもしばらくやっておりました。もう社会部の記者っていうのは種々雑多なことをやるというのが、まあ、社会部らしさなんですけどね。
いや、あのご本を読んでいてすごい語彙が豊富でいらっしゃる、もうさすがだなと思うんですけども、私こんな表現出てけえへんわというような表現をさらっと書かれてるのがすごいなと思って。
いや、そんなにあの言われたものではないと。
いや素晴らしいです、表現力が素晴らしいです。やっぱりだから、さまざまな分野の取材をされてきたご経験の中で培われた語彙力なのかなと、語彙力と文章力なのかなと思うんですけれども、
ありがとうございます。
でその中で、まあ、プライベートでは日本酒が大好きでいらっしゃった。
はい、そうですね、日本酒が好きっていうかね、まあ、30年40年前お酒って言えば日本酒しかないというか、日本酒ですね。で仲間内で飲む酒っていうのはやはり日本酒で、しかもそれは缶をつけたお酒で、嫌っていうほど飲んできました。
嫌って言っても嫌にならなかった、
はい、一時嫌にな
りました。いや、そうなんですか。
はい、ガンガン飲むと翌日必ず頭がガンガン痛くなる。
あ、それは飲みすぎっていうやつですよね、多分ね。
はい、飲みすぎだと思うんですがね。ただ焼酎とかウイスキー飲むと酔いざめはすっきりしててね、
あ、
僕は蒸留酒いいのかなと思ったんですが、ところがある時ね、吟醸酒を飲んでみろと、それを飲むとね二日酔いにならないぞって言われてね、でもうそう40年前ですけどね、吟醸酒出始め一般化するした当時のことですけれど、あの新橋の飲み屋さんで吟醸酒があるので初めて飲ませてもらったんです。そしたらね、その香りのいいことを口に含んだ時の爽やかなこと、あのびっくりしましてね。でやっぱりね、吟醸酒飲んでも頭痛くならないんですね。何が違うんだろうって、まあ、不思議に思いましたけどね。あの以後またあの日本酒の世界へ舞い戻っちゃったということなんです。
いや、本当に素晴らしいですよね。なんかその経験がね、そのやっぱりその二日酔いしにくいということを吟醸酒を飲んでされたというのも含めて、もう日本酒にまた興味が湧いてきてということで、で、少しずつ勉強されるようになったということなんですけれども、例えばあの苦労されたこととか、なんかターニングポイントになったようなことってありますか？
あの苦労はね、苦労は何もないんですが、結局あのお酒の勉強っていうか、お酒の実技っていうのは飲むしかない。
実技
だから居酒屋さんに払ったあの授業料がすごく高くついたなと。
あ、まあ、それはしゃあないですね、はい、皆さんそうですよね。
もうそれが苦労だといえば最大の苦労ですね。
でもやっぱりそのなんていうかな、勉強代がかかったけれども、その中でもちろんその居酒屋に行かれるだけじゃなくって、もう本当にあのこちらの本を見ているとすごいたくさん参考文献があるなということで、うん、まあ、読書の方も進めていかれていたとかな、あの調査とか、うんうん、
そうですね、まあ、ここ数年のことですけどね、まあ、いろいろ地域歩いてみて、お酒がやっぱり日本の中でどんな風に飲まれてきたのかなっていうのを、その現地で、まあ、目で確かめてきたっていうのかしら。それからもう一つは、いろいろエピソードがいろんな本で語られてますけれど、それが本当にその原点ね、もともとの文章をどんなふうに書いてあるのかを確かめないと、ちょっと いい加減だなと思うものも中にはありますのでね、随分とそういうのを資料を集めたりもしました。
ああ、原点にということは、例えばあの酒のつれづれ草というご本を出されていますけれども、はいはい、だからもう本当につれづれ草に限らず吾妻鏡とか、まあ、そういう古文のところまで立ち返って原文で何て言ってるんだろうってことですよね。
あ、もちろんそうです、
ね、それ以外にも、はい、例えばあの図書館じゃないけどなんか研究者の方に聞きに行ったりとかそういうことも含むんですか。
はい、あの研究者の論文はいろいろあの、探し出しましてね、あの読んでますね、
なんか例えばその この例えばご本を書かれるのにジャーナリストとしてのそのなんていうか素養といいますか経験がここは生きたなっていうところってありますか。
結局それはね、あの生きたなっていうかどうかわからないけれど、ここは面白いなって、だから読み手の側もここを読んだら面白いと思うだろうし、私自身もあここ面白いポイントだなっていう、そのまあそれは感性の問題かもしれませんね。
そういう感性ってどういった経験を積まれることによってなんていうかな養われていくものなだと思われますか。
いやそれはわからない。
そうなんですね。
いや例えばニュース記事を、ね、書くときでもニュースポイントはどこなのかっていうのがやっぱり定まってないと、ただ単にダラダラと書いても新聞は限られたページ数がありますからね、そうするとどこがポイントなのかって考えますよね、まあ、それと同じようなことなんじゃないかなと思いますけど。
あ、例えばあのこちらのご本っていうのは一つ一つの項っていうのは大体何時ぐらいあるんでしたっけ。
いや字数はちょっと分からないけど
2000字ぐらいかな、なんかあのそんなに長くないトピックがこう続いている感じですよね。
そうですね。
そのでも一つ一つにもうなんか心地いい起承転結があってこう波があって、そのおっしゃっておられるそのニュースポイントみたいな、何を読んで面白いと思うかみたいなこともあって、あとその江戸前の落語家さんみたいな心地いいオチがついてるんですよね割と。ね、なんかそういったのはやっぱり心がけておられますか。
心がけてます。
やっぱそうなんや。その、はい、あのそれは落語とかですか。そういうわけではなく、
いやそういうわけじゃなくて、やっぱり、まあ、あの人読みしてあの面白かったなって思ってもらえないと寂しいですもんね。
そうですね、
せっかく読んでも。
そうですよね、やっぱりその例えばその第一項を読んでいただいた時に、ああこれ面白いねっていう反応が編集者さんから返ってきたらやっぱり嬉しいみたいな。
なかなかね編集者さんはそんなにあの素直な人では。
そうなんですね。
あ、聞いてないだろうな、これはダメかな。
でもあやっぱここもうちょっと直した方がいいじゃないみたいな感じ。
そういうことはないんですけどね、あの淡々と業務をされてます。
そうなんですね。例えばトピックの選び方だったらもちろんご自分で選ばれるんですよね。
もちろん
でそのなんか選ばれるポイントみたいのってあるんですか。
例えばね、あの日本のお酒の歴史をたどるんだとすれば、それにふさわしいやっぱり一番あの適切な、そしてもう一つは分かりやすい、ポイントですよね。それからね、まあ、僕自身が好きだったのでその現場へ行くって足を運ぶ、なんかそういう目に見えるものがあるっていうのもなんかいいのかなって気はしますけど。
やっぱり 旅というか、まあ、現地取材をメインにして、そこで見えるものがっていう、
はい、
そういうことなんですね、はい、とりあえず前半ちょっとここでひとまず切らせていただいて、後半ちょっとこの2冊のご本手元にご用意してますので、これに基づいてお伺いしていきたいと思います。酒語らえず、ジングル挟んで後半です。種放送局東京スタジオからお届けしております酒語らえず、ここからは後半です。後半は横田さんが出版された2冊の本を中心にお伺いしていきたいと思います。私から簡単に横田さんのご本についてご紹介させてください。2019年に出版されたほろ酔い話酒の日本文化史、また今年2022年に出版されたほろ酔い話酒のつれづれ草 葉、いずれも経文社さんから出版されています。 Amazon でも買えますよ。酒の日本文化史の方は、古代から近代にわたる日本酒に関するこぼれ話がたくさん。また酒のつれづれ草は、つれづれ草、吉田兼好法師が書いたことで大変有名ですけれども、その吉田兼好法師にまつわるお酒に関するこぼれ話など様々なことを綴っておられます。この上司された2冊のご本についてお伺いしていきたいと思います。この2冊のご本ですけども、本当に面白いもので、こう置いておくってことができなくて一気に読んじゃう感じなんですけども、何か取材上でご苦労されたこととかありますか？
そんな苦労はありませんね。
楽しかったこと。
楽しかったことは、まあ自分でね、日本酒の文化っていうのはね、この日本列島でどのぐらい昔からずっと続いてるのかっていうのをやっぱり確かめて歩いたっていうのが、まあ楽しかったといえばそういうことなんでしょうかね。
でも本当に例えばもう九州から北海道まで全部歩かれたってことですよね。これ割とだってなんていうかな、広い範囲について書かれてますもんね。
そうですね。
どのぐらい旅行されたんですか、取材旅行されたんですか？
いや、何度も
例えばなんか思い出深い取材先とかありますか？
ありますね。例えばね、日本で、日本人が日本酒、お米で作ったお酒を一番最初に飲んだことが痕跡としてどうやら残ってるのかな、ギリギリのところ、それはね、佐賀県の吉野ヶ里遺跡ですね。有名な弥生時代の大きな集落の跡ですけれど、それは今公園になって残されてて、当時の建物もいっぱい復元されてますが、その中に酒造りの家っていうのが復元されて残されているのはびっくりして、
ね、こちら縦穴式住居なんですよね、でそれが酒造りの家ということで、だから何世紀になるんだ、
2、3世紀ですね。はい。
でこの時期にはだから口紙の酒が行われていたのではないか、
そういう風に推測されてるわけですね。その家の中でみんな女性たち集まってお米をくちゃくちゃ噛んでたんじゃないんだろうかっていうことなんですね。
どんな味やったんでしょうね。
生のお米じゃなくて蒸したお米ですから、それなりに、ただ食べちゃいけないですけどね、辛いですね
そうですね。ねえ、なんか甘かったんでしょうかね、昔のお酒ってのは。
お酒の味ですか？
はい。
お酒はどうかな、
そんなに甘くなかったんですかね。
そんなに甘くなかったんじゃないでしょうかね。ね、そんなにアルコール度数も出てこなかったんでしょうしね。そういうのをお祭りの時に、みんなで集まって飲んでいたと、多分口紙の酒、日本の酒のルーツの一つがそこにあるんじゃないかということですよね。
そして時代が下っていって、鎌倉時代の話やその室町時代の話までずっと行くわけです。またこれも面白いんですよね、本当にね。
そうですね。ついでにその口紙の酒に対するもう一つの麹の酒ですね、麹の酒のルーツと今目されている、古い現場がですね、兵庫県の宍粟市っていうところにある丹羽田神社というのがあるんですけどね、ここでその、不動機、奈良時代に各地で作られましたが、その不動機の中に出てきている、伝説、それをもとにここの地で、初めてそのカビで、米の生えたカビでですね、酒が作られたというふうに、考えられているところもありましたね。
よくなんというかカビで作ろうと思いましたよね。
できちゃったんでしょうね。
そうですよね、いや本当にこの酒の日本文化史はもう本当にその酒封じの神様の話ですとか、本当にもういろんなことが、もう室町時代の名酒の柳っていうのがどんなお酒だったとかとかねそういうお話がもう満載なんですけども、でもう一冊の方の今年上司された方の酒のつれづれ草、またこれも面白い本なんですよね。もう本当に吉田兼好っていう人がどういう人だったかから始まって、 お酒結局好きだったけど、あのワイワイなんかその変な酔っ払い方するのが嫌いだったっていうことなんですよね。
結論的に言うとそういうことになりますね。
で、なんかそういうことですよね。嫌いだじゃないけど、うん、変な酔っ払い方がしたくなかったんですよね。でもそういうのを見ると、うん、あーって思うみたいな、うん、
あの周りでそういう変な酔っ払いがいっぱいいたんでしょうね。あの飲めない人に無理やり飲ませたりね、うん、
お気持ち察ししますかね。
あの無理やり飲ませて喜んでる、あるいはね、あのお坊さんがもろ肌脱いで踊ってたりね、あるいは涙を流して何を言ってるか分かんないような、そんな酔っ払いばっかりがいて、それに対して非常にあの腹を立てて地獄に落ちろって
そこまで言うこともないような気がするけど、
でも、うん、その地獄に落ちろと書いたそのすぐ後にですね、あのそうは言ってもお酒ってやっぱり捨てがたいものだよねって言って、さてそれはどんな時なのかっていうのをまあ書いてるわけですけれど、うん、やはりあのそこに、書いてるのはですね、月の明るい夜だとか、あの周りが真っ白になった雪の朝だとか、花の下だとか、まあ、そういったところで友と語りながらね、飲む酒はやはり趣があっていいものだというようなことを書いてます。結局そういう酒、あの友がいて趣がある酒、これこそがあの、まあ、限りある命を生きている人間としてですね、あの楽しむべき酒だと言ってるんじゃないのかなと思って書いたわけです。
そうですよね。書く疎ましと思うものなれど、おのずから捨てがたき折もあるべしって、はい、素晴らしいですよね。確かにそうだなと思いますよね。もうあーと思うこともあるけど、やっぱりあったあったのも捨てがたいよねっていう、なんかすごくそれは思いますよね。でも確かに、でもそこの域に達するまでにいろいろななんか失態を演じていくのが酒飲みの坂じゃないかっていうのを自戒を込めて思うわけなんですけども、で酒道、酒の道、酒道についても書いておられますよね。
はい、あのそのつれづれ草のいろんなところで触れている、その、まあ、酒の飲み方あるいは人生の生き方を、私なりにまとめて酒道と、酒道つれづれ草という形でまとめておりますが、特に一言ですね、それは何かといえばね、お茶の道では一期一会って言葉がありましたね。それをお酒の道ではですね、一期一婚、二度とないこの人生の中でですね、もう二度と会えないだろうこの友と飲む酒、この一期一婚という思いを込めて飲みましょうということを書いたつもりなんです。
いや本当にそうですよね。なんというか、そのお酒があったからこそ話せる深い話ってありますもんね。
そうですね、はい、
ね、本当にそういうお酒を作られるっていう、その酒蔵さんたちもすごいなと思いますし、まあ、でもそういう文化を本当にあの受け継いできた日本人のなんていうか文化の深さみたいなものもやっぱり思うわけなんですけれども、うん、でこの中で結構面白いなと思ったのは、吉田健康さんはカツオが嫌いやったっていうのが面白いですよね。なんでカツオ嫌いやったんでしたっけ。
まあ、この時代にはね、あのその生のお魚ってなかなか食べられません、特に京都なんかではね。ですからそれをかあの鎌倉へ旅して行ったら生のカツオを食べてると、それも偉い人まで食べてるっていうのにびっくりしたんですね。
であんまり好きじゃなかったってことなんですね。要するに
どうでしょう ね、あのこれはとても普通の人の食べるものじゃないと思ったようですね。
油が嫌だったんでしょうかね。ちょっと確かに独特な風味がありますもん ね、
う
ん、
そうですね。
えでもその後でその江戸っ子が健康をバカにした川柳じゃないわ、うん、川柳
川
柳を読んでいるのをご紹介されてますよね。
はい、あのこれはびっくりしたんですね。どういう川柳だったかな。
ね、なんだっけ、なんか
健康と伊勢屋はバカだな、カツオ
か。そういう
あの伊勢屋さんっていうのは江戸時代ありふれたお店なんですけどね、その商人はだいたい高価な初ガツオなんか食べなかったわけですが、その商人たちが食べないのはバカだなと思ってたし、また健康もどうやらカツオが嫌いだった、これもバカだなと、まあそう思ったという川柳ですね。
健康と伊勢屋が褒めぬ初ガツオ、
はい、
健康と伊勢屋はバカだなあカツオ、うん、面白いですよね。
そうすごく
面白いですね。この江戸時代の、はい、江戸っ子が読んでいると、まあ、初ガツオ大好きですもんね。
あの高いお金払ってね、あのその初ガツを食べてたんですけれど、あの伊勢屋さんはそんなバカなものにお金使いたくないと思ってたんですね
そうなんですね。いや本当にこ の, あの酒のつれつれ草のご本も、この健康っていうことを切り口にお酒について語る。でその中で、まあ、あの今の鎌倉殿の13人よりちょっと時代が後ですけども、うん、その時代の風俗も見えてくるような、そのようなご本になっていて、いやあのそれこそそのカツオの話っていうのは結構、その私鎌倉殿の13人ちゃんと見てるんですけど、あの京の人たちとその鎌倉の人たちの温度差ってすごいじゃないですか。もうなんかあの東人をバカにする京都の雰囲気とか、もう健康は明らかに東人をバカにする、そういったことでカツオがダメって言ってて、でもそれを江戸時代から、いや健康はバカだなって言ってるっていうのがなんかその見えてきて、結構興味深く読ませていただいたんですけど、そうですね。いや本当にあの次のご本の計画もあるそうで、
ね、まああのちょっとね、まだ一行も書いてないんですけど、
これからですよ。
はい、まあ、日本酒って昭和48年が日本酒にとって大変大変な年だったっていうのはもうご存知の通りです。これがね、まあ、千数百年続いた日本酒の歴史の中で一番飲まれた年であり、かつその年以降ガタガタガタと飲まれなくなった、まあ、一つの頂点の年だった。だけどこの頂点が、なんでこんなところに頂点ができたのか、飲まれるようになったのはなぜか、飲まれなくなってしまったのは何なのか、昭和時代には何があったのかっていうようなことを、まあ、念頭にいろいろと調べております。
そうですよね。いや実はあのいろんな酒についての展示とか行った時に、そこの多分書きにくいんだと思うんですけど、その昭和時代に何が起きたのかっていうことをきちんと書いている博物館の展示とか本っていうのが少ない、あるいはその博物館に行ってもないに等しい、そこら辺のそのいろいろと生々しいいろんなことも含めて、もうちょっと経たないとそこが明らかにならないのかなとか思うんですけど、そこのところをぜひもうちょっと知りたいなって思いがあるので、横田さんのご本心待ちにしております。
はい、ありがとうございます。なんとかね、あの魅力ながら解き明かしていきたいと思っております。
いや本当に楽しみです。本当にもう本当にいろんなこともご本の内容やらいろいろ本当にお話は尽きないんですけれども、そろそろブレイクを挟んでエンディングに参りたいと思います。
オープンラインレディオ夢の種、
酒語ライス、本日は横田博之さんをお迎えして楽しいお話たくさんお伺いしてまいりました。そろそろエンディングのお時間となります。横田さん、本日はいかがだったでしょうか。
ありがとうございます。楽しく時間過ごさせていただきました。
よかったです、はい、本当にありがとうございます。今後のご活躍をお祈りしております。横田さんが書かれたご本2冊、ほろ酔い話酒の日本文化史、ほろ酔い話酒のつれづれ草、こちらは Amazon の URL を Facebook ページに掲載いたします。もうぜひ酒好きの皆様ポチッとなとしてみてくださいね。本当にわかりやすくて面白くて、ついついページが進んでしまうご本です。また新しいご本も期待しております。秋の夜長ですのでね、ぜひ一杯のお気に入りの日本酒とともにお楽しみいただけたらなと思います。横田さん、本日は本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日はゲストにエッセイスト横田博之さんをお迎えしてお送りいたしました。酒語ライズ、またお耳にかかりましょう。皆様、良い午後をお過ごしくださいませ。そして皆様の今晩の食卓のお供に、どうか日本酒と横田さんのご本がありますように。お相手は酒語リストあゆこと山口あゆこでした。さよなら。